始まりました。リタアヨータのポーザテンポでございます。
ノッサです。
リタです。
こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします、
うん、今スタジオ来る時の前にさ、うん、あの車一緒に乗ってきてさ、
うん、
あの俺らの車走ってる前のバイクの人怖かったね斜めに乗ってる人。
そうなの。なんか体が
歪んでんだよね。
そうそう、座ってる姿がもう背中が曲がってるの。
曲がってて
大丈夫なのかな。あの
シートに半ケツ、
そうなの、
お尻半分しかこう乗せてなくて、
そうよく見たらね、
にゃってだから曲がったまま運転してるんですよ。
そうそうそう、
よれよれと。でなんだろうあれと思って、怖い怖い怖いと思いながら、でも同じぐらいのスピードなん で、
うん、
で一応信号で止まった時にちょいと僕が確認したら、なんかお尻をね、なんかこうさすってるんですよ。なんかどうも痛いみたいで、痔なんじゃないかと思って、あれは
痔なのかな、腰が痛いとか、
座れないみたいな。そうだから信号でちょっと腰をこうやって浮かしてたじゃないですか、あのシートから。
なんかまあお尻が痛いのかなみたいなのはね、
お尻浮かせてこうさすってたから、信号待ちの時 に、うんうんうん、あれ痔なんだな、痔でバイク乗っちゃいかんよっていうか悪化するよ、
ま
あ、まあしょうがないからとりあえず手段、交通手段それ選んだんだろうけどさ、
そう、かなりその斜め具合がね半端なかったですよね。
半端ない。でもよ、なんか良かった、
ちっ、ね、落ちてこなくて良かったって感じだったけどね、
うん、僕的には原因が分かって良かった勝手にじっと決めつけておりますけども皆さんお気をつけ、遊ばせ、
車の運転には
、はい、行ってみましょう。
せーの、リタアイオタのポーザテンポ。皆様ご機嫌いかがですか。リタアヨタです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意ができておりますでしょうか、
はい、
温かいお茶だとよろしいですがね。
うんうんですね。
はい、12月も9日になりまして中盤に入ってまいりましたけども、
早いよ。
早いね。
あとちょっとですね、今年もね、うん、はい、
まあ、あの例年ってわけじゃないけども、去年と一昨年続けてこの年末に劇団追撃っていうのに我々音楽担当で出演してたじゃないですか、
はいはいはい、
今年は、まあ、今年だって
今年はね、
今年はなかったんですけども、なんかこの時期になると、なんかもう聞きてえな聞きてえな聞きてえな、あのテーマソングとかっていう風にお客さんが思ってくれてると思って今日はちょっと書きようかなと思って持ってきましたけど、
はい、あー、はいはいはい、
で1回目と2回目のその、うん、まあ2回あったんですけども、うんうん、お芝居がね、そのテーマソングになってます、うん、不健全のテーマっていうのと、うん、2回目のテーマソングになってました、真面目のテーマみたいなのね、
うんうん、
ちょっとこれあのラジオで書けるのって
そんなにないね。
前かけたことあるかな。
前、うん、1回か、うん、まあ、そんなにしょっちゅうではないですね。
ちょっとこの時期に聞きたいな、まあ、僕だけかもしれません、それは聞きたいと思ってるな。ちょっとこれ聞いていただきましょうと思います。今日の1曲目、不健全のテーマから真面目のテーマ。
リタパッセージアタ。
真面目じゃなきゃ
ダメ。
懐かしいですね。
懐かしい。なんかちょうどいいタイミングでパッセージアタありましたね。はい。
のさ、でも自分で作ってなんだけど、うん、結構好き。あのこの辺の楽曲、
うんうんうんうん、
ちょっとインストものなんだけど、うん、なんかリターターのもう一側面というか、うん、
はいはい、
ね、そういう感じするから、いつかちゃんと演奏をね、あの、
そうそう、ライブやりたいですよね。
ライブとかで演奏したいですね、うん、なんかこの季節に聞くとやっぱりあの芝居小屋の空気とかなんか思い出しますね。
思い出しますよね。
うん、またね、あのやる気があるのかどうかちょっと分かりませんけども、うんうん、なんかあのあったらね、いいですね。
うん、でもこの曲たちはね、またね、うん、ここにもね、遊びに来てもらった時に
生演奏したしね、
生演奏でね、うん、2曲ぐらいやりましたしね。
まあそんな感じですよ、この曲がね。
はい、
リタパッセージアートのコーナーに入っております。
うん、今日この頃リタユタ何してましたか、うん、というコーナーでございます。はい、
そう、先週のライブも一段落しまして、
うんうん、
で一段落っていうかのさ、まあ僕個人ね、うん、はちょっとピーク、忙しさピークみたいな感じ
ですね。う
ん、
はい、
あのライブも大変だったんだけど、まだ、なんだ、正式発表されてないので、
うんうん、
詳しくは言えないんですけど、
はい、
某ドラマの、ね、単発なんですけど、
うんうん、
ドラマのまた音楽をちょっと今制作、はい、佳境でございます。
はい、
そう、ドラマ音楽で、ドラマといえばですね、ここのスタジオの、
うん、
今撮っております中央 FM ね、
うんうん、
このスタジオ茅場町にあるんですけど、東京と中国のね、
うんうんうん、
この同じビルの下の1階のさ、
うん、
あのバーあるじゃないですか、古いさ、この建物自体がもう昭和のレトロな建物、
うんうん、
でよくドラマの撮影にも使われたりするビルなんですけども、
はい、
まさに今その月君のキムタクが出てるドラマ、うん、プライスレスに、
うん、
ここのビルの1階のバーが、うん、あの使われてます。
私まだ一回も見てないよね。録画だけしていて全然見れてないから、
うん、第1話すごいたくさん出てくるから見てみて。
マジで？
うん、録画してあるやつで。
わお、
うん、すごい出てくる。あ、ここだここだ、あ、あそこだあそこだって、ちょっとね、
うんうん、
現実に戻っちゃう僕の場合は。
あー、うん、あれって、
うん、ね、ここかーみたいなでも、ね、すごいレトロで良さそうなバーなんですよ。
あ、そうだよね、
うん、で、ここのすぐ近所の、うん、まあ、橋がね、川があるんで橋が使われてたりとかね、
う
ん、
はいはい、
ロケ地、ロケ地といえば、まあ、いろいろ都内でね、
うん、
私の住んでる近所のあたりもいっぱい最近は使われてて、はい、いろんな役者さん来てたりするんですけど、
はい、
まあ、今ねタイムリーといえばそのプライスレスっていうドラマでね、ここの1階 のビルのバーが使われてます、ねうん、ちょっとねみんな気にしてて見て
ちょうだい、うん、見てる人は知ってるって今ね、うん、思ってるかもしれないですね。
普通に営業してるバーなんでね、多分今繁盛してると思うよ。
そうだよね、うん、そういうドラマとかで使ってるとね、
あるある、
行ってみたいってやっぱなるもんね。
うん、
なるほど。
まあ、そうなんですよ。でドラマのね、某ドラマの音楽をちょっと今作ってまして、うん、
はいはい、
今回はね、
うん、
台本だけもらって、うん、割と監督さんのここにこういう曲っていう指示が割と明確にね、
うんうんうん、
あるので、
あ、はっきりしてるんだ。
はっきりしてた。
もう、こういうのがいいっていう、
うん
うん、
なので、
うんうんうん、
ちょっと余計手こずってる。
あ、はっきりしすぎててっていう、うん、なるほど。
もうここはこのお任せとか、あ、例えばね、うん、まあそれは監督さんとか音楽を発注する人によるんですけど、
はい、
あの連ドラの場合なんかだとやっぱりテーマソング一番最初にボンとね、
うんうんうん、
決めて、それ決まるともう大体の方向決まるんですよ、
うんうん、
ただそのテーマソングを決めるっていうのが大変で、これが、うん、あのもう何曲も何曲も、
うんうん、
まあ僕だけかもしれません、一発でそれを作ってくる人ももちろんあのいらっしゃると思うんですけど、うん、作曲家の中にはね、
うんうんうん、
僕がやる中ではやっぱり何曲も作って、その中から これっていう方向がだんだん見えてくるっていうのがね、
うんうんうん、
あって、でもそれ決まっちゃうとあと早いんですけど、
うんうん、
あとシーンに合わせてっていうのがね、
はい、
今回はね、まあ、そのシーンごとに結構でテーマになるところのポイントがあって、で単発ドラマなのもんだから連ドラじゃないものだから、いわゆるテーマソングみたいなのっていう風な作り方ができないんですよ。テーマソングさん毎回ほらここのエンディングにはこの曲が、
そうだよね、
ジンだったらその有名なチャラレレ
レ、その音楽を聴けばそのドラマがっていうね、
うん、もうそういうのがあるんだけど、毎回流れるからもう覚えるじゃないですか、うん、
はいはい、
単発ではそういうわけにいかないので、
いかないですね、
曲数が必要なんですよこれが、
うんうんうん、なるほど、
何かのバージョン違いとかそういうわけにもいかないので、
あ、じゃあもう本当に
うん、
あの単体で
単体シーンごとにそれぞれに別のものがっていうの で、
それは大変だね、
イメージが結構はっきりしてると、うん、あの 傍から見ると逆に作りやすいっていうふうに思われるかもしれないんだけど、うん、そこがやっぱね監督の意向をこっちがどれだけ、うん、まだ絵を見てないので、
絵があった方が野瀬君は作りやすいですか？
みんなそうだと思うよ。あの 劇の音楽つける人ってやっぱ絵見てそこでポロリンポロリンとピアノなりなんだりを引き出して、
うん、まあでもそうだよね。
何がやっぱり楽かって、うん、絵があると先に絵があると、うん、あのね大事なのがね、あのシーンのテンポなんですよ、
うん、あそうだね、うん、合わない場合もあるもんね。
そこのシーンの会話のテンポっていうのは、うんうん、台本だけではちょっと分かんなくて、うん、あとシーンのカット割りの展開の速さとか、うん
はいはいはい、
そのテンポが分かると空気がつかめるんですよ、うん、そうすると曲のテンポがつかめるので、うん、いくら台本を読んでてここのシーンは例えば涙するシーンがあって悲しいシーンだとかね、うん、大泣きさせなきゃいけないっていうかそういうのを煽る音楽っていうのは大体分かってても、うん、それがどういうテンポで行われてるのかっていうのが分からないと、うん、あの曲ってなかなかねやっぱり、うん作れないもんでね、うんうん、
それは
あの
確かにね、
芝居あのドラマだけじゃなく芝居の舞台の音楽やってる人たちもそうだと思いますよ、
うんうんうん、そうですね。
テンポが分かると早いんですね、うんうん、だから、まあ、ある程度いつもそうなんですよ。闇雲に作って、うん、で、まあ、合うものは合うと、うん、で合わないものはボツで、あとはその絵が上がって、うん、あれが足りないこれが足りないって言っても
そこから
そこから大変なの、ね、オンエアに間に合わせるためにっていう、うんうん、あれが足りないこれが足りないってなるので、
うんうん、
なので、まあ、ここからが本当に大変な時期を迎えそうです、
うんうん、なるほど。
今回まだリタさんのあれですけど録音してないけど歌もあるので、
うん、歌もある
ちょっとボーカルをお借りしますよ、うん
なんだろう、
うんね、ちょいネタ歌詞すると、まあ、賛美歌というかオペラというかそういうっぽい宗教曲っぽいようなもの の、
うん
あの歌が欲しいので、
はいはい、
ささやきも必要なんですけど、
はいはいはい、
ちょっとあの歌いオペラ歌い上げるみたいな演出っていうか、うん、そういうのもちょっとやってもらいたいなと、
うんうん
うん、これがどのシーンで使われるかっていうの
クリスマス前にぴったりな感じだ。
一番いいシーンで多分使われる。OK 出ればね。
OK 出ればね。プレッシャーそれ。ドーン来たね。
そんな感じです。
なるほど。そっか、はい、じゃあ今一番大変な時ということでね。はい、で
詳しく決まりましたのでまたお知らせさせていただきたいと思います。リターと我々の曲聴いていただきましょう。ウォーキングスロッピン。
のすすめエンタのコーナーです、う
ん、はい、のっさのすすめエンタメ情報、映画、本、コンサートとかね、うん、まあ、そういうエンターテインメント、まあね、一括りに言えばね、のっさの旅すすめジャーニーっていうコーナーも先週あって、
うんうんうん、
まあ、一括りにすれば全部ジャーニーなんですよ。小旅行、旅というプチ旅行とね、
うんうん、
神社にお参り行くのもそうだし、旅に行くのもそうだし ね、本読むのもコンサートも映画もね、まあ、トリップですね、プチトリップ、
うんうん、
なんですけども、はい、いつだったかな、今年のっさんの中のベストワン映画みたいなので、
うんうん、
霧島部活やめるよって言って紹介したと思うんですよ、
うんうんうん、
神木隆之介くん
の、ね、はい、見れなかったので、う
ん、まあ、邦画はね、
DVD で、
あの邦画は霧島かな、のさで、うんうん、今日はね、紹介するのがね、うん、まあ、洋画っていうか、アーティストっていう、
はいはい、
映画で、
賞も取った
これはね、あのアカデミー賞、作品賞、主演男優賞、監督賞、5部門受賞取りましたよ、
はい、
すごいね、
はいはい
はい、あ、5部門も取ってたの、全然知らなかった、そういう情報、うん、僕全く知らないや、
それで知ったっていうか、それで紹介されてるので、うん、アーティストっていうタイトルは知ってたんだけど見れなかったんですよ、ね、
サイレント映画なんですよ、しかも、
あ、そうなんだっけ、
そうなんです、サイレントだから、これね、あの実はさっき僕ドラマやってる映画、映画でドラマ音楽やってたんですけど、うん、はい、ここの監督が僕があのこのアーティストめちゃくちゃ良かったよって言って、うん、あの見に行って、
うん、
やっぱすげえ良かったよって言って、水野さんって言って、あのアーティストって映画の話で盛り上がったことがあるんですけども、うん、
はいはい、
もうこんな映画作りたいねって、それサイレントでもうセリフがないじゃないですか、
うんうん、
テロップと、
うん、
で、音楽だけなんですよ、
あーすごいね、
しかもずっと音楽かかってるんで、素晴らしかったね、その音楽も。でこれがね、内容がね、うん、いわゆるサイレント無声映画ね、うんうん、声のない映画、
はい、
からトーキー映画、まあ、そのセリフが音声が出てくる映画に、
うんうん、
時代が移行する時期を描いた作品なんですよね。でサイレント映画でヒーローだったスターがトーキーという時代の波に翻弄されてちょっと落ちぶれていくっていう、
うんうんうんうん、
で片やそのトーキー時代と変わって、うん、あ、陶器時代に変わって、うん、ニュースターがこの女優なんですけど出てくる、
うんうん、
まあ、それの恋物がちょっと恋物語を、
うん、
それがね、あの面白いのがサイレント映画時代だったスターだった彼が、
うん、
まあ、あの若い女の子ダンサー上がりのその女優さんを見初めるわけね、才能がある、
うん、
面白いと、
うん、
で陶器映画に最初出してた、
うんうん、
で今度時代が変わ、あ、陶器映画サイレント映画に出してた、はい、
うんうん、
で陶器映画に時代変わってきたらそのピックアップした女の子は今度スターになっちゃった、
うん、
で拾ったはずの拾ったっていうピックアップしてあげた方の男優さんが、うん、スターが落ちぶれちゃった、
うんうん、
位置が完全に逆転しちゃった、
逆になっちゃった、
だけど最後にその女優さんがトーキー映画にその元スターね、うん、サイレント映画のスターをこうなんとかもう一度花開かせたいって引っ張り上げてくるっていう、うん、
お
ー、すごい、普通はさ、あのよくある男女の物語だとさ、やっぱどっちかがスターなんでどっちかが落ちぶれて、うん、それっきり別れちゃうってパターンが多いじゃない、
うんうん、
じゃなくて救いがすごいあったのが最後にその陶器映画になった時に、うん、拾ってもらった恩返し、
うん、
でその恩返しってももともとその女優さんはもう憧れのスターだったわけね、
サイレント時代の、その人のことね、
うん、でなんとか引っ張り上げたいというふうにこう最後最後一緒に踊る、
うん、なんかそのシーンだけをね、
出てくるのがね、うん、もう本当に感動、音楽も良かったんだけども本当に感動しました、もう、
うんうんうん、
なんかその映画っていいなっていうか、そう、映画芸術、舞台芸術っていいなって思うのと、まあそういうストーリーも相まってね、
うんうん、でもあれだね、音楽命だね、そういう
もの
だ
とね、いやー、音楽命、もう
本当に大事な部分だもんね、セーブ
ないんだもん、だって
キャー、すごいな、
そんなの俺任されたらどうしよう、ちびっちゃうかもいやでもそういうの来たら本当にもう自分の何だろう、一生捧げる覚悟で、まあどの仕事もやってますけどそういう覚悟で、うん、本当にやりたいなと思う。でそこにね、あの登場してくる犬がいるんですよ、その主演男優さんの愛犬としてアギーっていうジャック・ラッセルが出てくるんですけど、彼はこの映画を最後にあの俳優業を卒業しました。 9歳だったんで、まあ、年齢ってこともあるんだけど、でも犬のアカデミー賞と呼ばれるゴールデンカラー賞っていうのがあって、金の首輪賞っていうの第1回の受賞犬となったんだ、
マジ
アギちゃんかわい
い
の、
すごい、
もういいよ、
そうなるんだ、
すっごいいい演技見せるよ、本当に可愛い。例えばその、まあ、ネタバラシになっちゃうからあんまり言えないけども、うんうん、主人さんが、ね、困ってる時の、うん、もうアギーのその演技とかね、うんうん、喜んでる主人が喜んでる時のアギーの一緒の喜び方とか、うんまあ、本当にね、あの犬と人間のその関係っていうのもね、そこにもちょっと私犬を飼ってる身としては心を奪われた点もありましたけど、
うーん、
うん、そんな映画でした。
はい、
すみません、長くなっちゃいました。リタさんのウィークリーカードのコーナーお願いします。
おー、はーい、12月の、10日からですね、明日からの1週間、
はい、
はい、タロットカードで出しておりますが、うん、タロットカードを知ってる方だったら、うん、おすごいじゃんってみんなが喜ぶスターのカードが出ました、
うん、
まさにスターのカードはもう理想的な、うん、もう理想を示すものですね、うん、先週も状況の変化が
イケイケだったね、
うん、あの大きくあの、うん、来ますよってチャンスが来るから行きましょうと、
乗りましょうとそこにね、
うん、そうそう、うん、で今回ももちろんそのスターのカードなので状況の流れとかしっかり理解して、うん、チャンスを自分のものにすることができるよってこうなんか続きのようなカードになってますね、うんうん、チャンスやきっかけがつかめる、うん、願いが叶えられる、
うん、
だから、希望とか期待、将来に対しての、うん、未来に対しての、うん、何か持ってる方は、うん、ここでさらに突き進むことをおすすめするよっていう1週間になっています。
来年への今年の種まき、最後の大種まきという感じですよね、
うん、
これね、
あとね、自分の成長が結構わかるよっていう1週間でもある、そんな場面にも出くわすかもしれないと、
うん、
このカードは言っております。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあクリスマスシーズンも近づいてまいりましたので、うんうん、リタヨータの数少ないクリスマスソングから、はい、キクラデスの涙。
アイオータのポーザテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。もしもし、
はい、 フェルスナービーだって言ってるのはメリークリスマスって、うん、ポルトガル語でメリークリスマスって意味です、うんうん、この曲のね。
そうなんです。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております、はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、クリスマスプレゼントたくさんお待ちしております。
え、そっち。
はい、ありがとうございましたいい、ね、今日もね。
はい、30分間ありがとうございます、
うん、でも本当クリスマスもうちょい
もうちょいだよ。
ちょっと街はそれっぽくなってきたもんな、やっぱりな、うん、
でもさ、私今、リタ占いを読みながら、うん、はっって気がついちゃったんですけど、うん、あれじゃん、明日野沙くん誕生日じゃん。
え、嘘。
ほんと
12月10日。あ、ほんとだ。
もうハッピーバースデーとユー。あ、ほんと
だ。ケーキないの？
あれ、
今年ケーキない。去年なんか僕がいないまま僕の誕生日パーティーをやってケーキを僕がいない中でみんなで食べたらしいじゃないですか。
そうそう、一応
俺食べてないよ。
あの、ケーキ、のっさくんもおめでとうって書いてある、うん、で、あの前回、あ、前々回か、来てくれたあかりちゃんも12月だったから、
はい、はい、ありがとうございました。もう終わり？そんな感じでもういいよ。
マジ、うん、はい、じゃあ一応来週もまたこの時間にお会いいたしましょう、はい、お相手はリタヨタのリタと
誕生日を迎えます明日のっさです。
はい、それでは皆さんご一緒にせーの、
じゃあ。